ります。憐れみに富田も全能の神、歴史を支配される主よ、受難節の第五日曜日、あなたは私たちをこの礼拝に呼び集めて、あなたの憐れみのもとに立ち返ることをお許しくださいました。このことを心から感謝いたします。どうかあなたの真理の道を私たちに示し、私たちの心を作り変えてください。神様、私たちの周りでは今桜が咲き始め、美しい春が盛りを迎えようとしています。この中を歩くとき、あなたがこの世界を愛してよく美しくお作りになったことが心から信じられます。私たちの心は感謝であふれます。しかし本来あなたが美しくお作りになったはずのこの世界は、今私たち人間の罪によって歪められ、憎しみと流血に醜く汚されています。パレスチナでも、アフガニスタンでも、また世界の至るところで、たくさんの人が死んだり傷ついたりし、家や仕事や家族を失って難民の苦しみを余儀なくされています。どうか私たちのこの世界を憐れみ、私たちの罪をお許しください。世界のすべての人々にあなたの愛を思い起こさせてください。そしてすべての教会と一人一人の信徒をあなたの平和の器としてお持ちください。全能の主がついにはこの地上に誠の平和をきたらせてくださることを信じ、そのことを切に祈ります。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に病熱い黒神さん、高見沢さんと見とる婦人たちを今週もあなたの御手によって支え、主にある慰めと平安をお与えくださいますように。またこの時期体調を崩しておられる友が多ございます。お一人お一人をどうかあなたが顧みてくださいますように祈ります。真理を求める友にはあなたの導きの光を照らし、困難な問題を抱えている友にはあなたによる希望を、旅行中の友には旅路の安全をお与えください。教会学校の愛する子どもたちとそのご家族に今週もあなたの祝福がありますように。事情でしばらく教会から遠ざかっている友を顧みてください。イースターに洗礼を受けられるお二人に良きあなたの導きを与えられるように切にお願いいたします。そして教会の周りに 住んでおられる多くの市民の方々、特に助けを必要とする人々や子どもたちを、今週もあなたが恵み守ってくださいますようにお願いいたします。私たちはまた各分野で信頼を失って久しいこの国のために祈ります。どうかこの国が本当に正義と公平をもって立つことができますように憐れんでください。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、私たち一人一人に新たな信仰と希望と愛を与え祝福してくださいますように祈ります。感謝と祈り、主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。で、今日はこのヨハネの黙示録の先ほど読みました3章の12節以下についてお話をしたいと思います。で、ここではペルガモンの教会に宛てた手紙というのが載っております。最初にこのペルガモンという町のことについてちょっと、説明しておきたいんですが、この町は紀元前の133年までは一つの王国でありまして、ペルガモン王国の都として栄えたと言われています。で、最後の王様がアッタロス3世という人だったらしいんですけれども、その人が死んだ後はローマ帝国のアジア州に編入された、そういう都市であると、いうことです。スミルナ、先週スミルナへの手紙を読みましたが、スミルナの北東約70キロメートル、内陸地にありまして、州の政治的な中心地でした。で、紀元前29年には皇帝アウグストゥスという大変有名な人物ですけれども、この皇帝アウグストゥスを神として祀る神殿がこのペルガモンに建てられました。で、そこでこの町はアジア州における皇帝礼拝発祥の地と言われます。文化的にも非常に重要なところでありまして、このペルガモンに図書館があった。これはアレキサンドリアの図書館と並び称されるほどの規模と実質を備えていたと言われています。普通昔のこの頃のこの時代の人たちは文章を残す場合にパピルスという葦のような植物の繊維をこう伸ばして、その上に書いたり、羊皮紙という羊の皮をなめしてその上に書いたりいたしました。聖書、重要な写本は羊皮紙の上に書かれたものが巻物になって保存されていたわけです。で、このペルガモンの図書館にはそういったパピルスとか羊皮紙の重要な書類が収められていて、大変大事な図書館として名を知られていました。ついでに申しますと、羊皮紙のことを英語でパーチメントと言っていますが、このパーチメントという言葉はペルガモンという地名から来たのだという説があるくらいです。本当かどうか私は知りませんが、そういう文化的に重要な町であった。それからお医者さんを養成する医学校がありました。そして医学の神アスクレピオスという神ですが、でこの医学の神を祀る神殿もございまして、病人が群れをなしてここを訪れたといいます。で、そこである人々はペルガモンのことを、ずいぶん後になってですけれども、小アジアのルルドと、呼んだくらいです。で、そういうふうに政治的にも文化的にも重要な町でしたけれども、もう一つ宗教的な意味でも、大変 重要視されていた町です。でこの町にはギリシャやローマの神々、あのゼウスとかローマとかディオニソスとかっていうあの有名な神々を祀る神殿がたくさんありまして、盛んな礼拝が行われていたといいます。でこの神殿の遺跡の一部が実はドイツにベルリンに多分19世紀のことだったと思いますがそっくり移築されました。そしてその美術館はペルガモン美術館と呼ばれているのです。で皆さんの中にはそこを訪れてご覧になった方もあると思いますが大きな美術館でありまして、でそのペルガモンの遺跡、神殿の遺跡を展示してある部屋は大きな部屋です。そこへ大理石のいろいろなあの浮き彫りとかですね、像とか階段とかその上に立っていた神殿とかそういうものがほとんどそのまま再現されておりまして、私は最初そこに入った時に思わず息を呑みました。それは壮麗なものです。余計なことのようですけれども、ああいうものをそのまま持ってきてしまうというのも随分ひどい話だと思いますが、しかしああいう形で保存されているということは確かでありまして、そして多くの旅行者の目に触れる、そういう、まあ、メリットもあるということは認めたいと思います。で以上ペルガモンという町についての説明ですが、このように政治的、文化的、宗教的に重要な意味を持っていたこの町の教会にあてて、ヨハネは今手紙を書いているわけですね。その最初に12節ですが、鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われる、そう書いてあります。でこの方というのは、鋭い諸刃の剣を持っている方というのは、復活して今も天で私たちを見守っておられるキリストのことです。天上のキリストのことです。ヨハネの黙示録は繰り返し繰り返しこの天上のキリストのことを、指さしています。諸刃の剣を持っている方であると。でこれはヘブライ人への手紙の有名な一句を思い出す方もあると思いますが、ヘブライ人への手紙の4章の12節にこう書いてあります。いちいちお開きにならなくても結構ですが、開きたい方は404ページ、新約聖書の404ページをお開きください。4章の12節、405ページですね。そこにこう書いてあります。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。で、ここでは神の言葉がこの諸刃の剣よりも鋭いというふうに表現されておりまして、黙示録の方では神の言葉っていうのは出てきませんが、鋭い諸刃の剣を持っている方、人物が現れます。で、この方があなた方の心の思いや考えを見分けることができると考えられているわけでしょう。で、それに続けて、私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。そう語りかけています。つまりこういうことです。 この天上のキリストは人の心の思いや考えを見分けることができる方である。鋭い感覚でそういうものをすべて見分け理解することができる方である。でその方があなたの住んでいるところにはいろいろと難しい問題がある、サタンの王座ということとも関係しておりますけれども、難しい問題があると、そのことを私はすべて知っている、分かっている、そういうふうに言っておられるということなんです。で私はこのことに非常に心を打たれるんですが、苦しい時にその苦しみを分かってくれる人がいるっていうこと、それは私たちにとって深い慰めです。どなたにもそういう経験がおありになるだろうと思います。自分が苦しい時にそれを黙って聞いてくれて、何にも言わなくていい、聞いてくれるだけでいい、そういう人がそばに一人でも二人でもいるということ、これは私たちにとって慰めです。でヨハネは何もかも分かっていらっしゃる方、天上のキリストがあなたのことを知っていると、すべて分かっていると、そういうふうに言っているのです。で話を進めたいのですが、サタンの王座とここに書いてあります。実は先週の日曜日の礼拝の後で悪の枢軸という例のブッシュ大統領の発言に即していろいろ皆さんとご一緒に考えて、そういう現代聖書研究会というのをやりました。ですから悪の枢軸っていう言い方については私たちの中にはいささか拒否反応があります。そんな言葉を使うもんじゃないという気持ちがあります。それと同じようにこのサタンの王座っていう言い方もいささかきつすぎるんではないかと、そういうふうにお感じになる方も、あると思いますね。でしかし私はこのサタンの王座っていう言葉をできるだけ、正確に理解したいと思います。多分これは偶像礼拝の習慣のことを言ってるんじゃないかというふうに受け取られる方も多いんじゃないかと思います。この町には偶像を礼拝する習慣が、先ほど言いましたようにいろいろな神殿があって偶像が祀られている。で、そういう習慣が支配的である、それをサタンの王座っていうふうに言ってるんではないか。で事実そういう神殿がたくさんありまして、それら多くの偶像には日ごとに犠牲の動物が捧げられました。でその肉は払い下げられて市場に出回りました。そして人々の口に入るのです。でこのようにこの町では日常生活の全体が偶像礼拝という仕組みですね、その中で営まれている。そして偶像礼拝の雰囲気が町中にある。でその町で少数のキリスト者が、自分たちの信仰を守って生活をしていくっていうことはなかなか難しいことだ。でそういう意味で、サタンの王座っていう言葉を、ヨハネはここで使ったんじゃないか、そういう解釈ももちろんあり得るわけですが、先週ご紹介した佐竹明という優れた新約聖書学者はここのところはですね、むしろ そういう一般の偶像礼拝のことではなくて、むしろ皇帝礼拝を指しているのではないかというふうに指摘しておられます。私はそれがいい解釈なんじゃないかと、感じています。私の知人に一人、伊勢の皇太神宮がある宇治山田市で牧師をしていた人がいます。もう天に召されましたが、でこの方が特に戦争中は天皇は神として崇められていましたし、伊勢の皇太神宮っていうのは天皇家の、まあ、いわば本家みたいなところですから、でそういう町でキリスト教の信仰を守って生きることは容易ではなかったと、そう言われたことがあります。深く印象に残りました。でヨハネはこのすぐ後でアンティパスという人物の殉教に言及しておりますが、13節ですね、キリスト教徒を殉教に追い込むような、そういう勢力がその町にはあった。その代表が皇帝礼拝です。皇帝を神として礼拝する、こういうやり方はキリストが教えてくださった謙虚な愛、神への愛と人々への愛、そういう教えに真っ向から敵対いたします。でそのような皇帝礼拝ですね、まあ時代精神というのは少々大げさかもしれませんが、皇帝を神として崇めるという、そういうイデオロギー、そのことによって帝国の統一を保っていくという、そういう考え方、それがこの皇帝礼拝発祥の地である、アジア州における皇帝礼拝発祥の地であるペルガモンを支配していた。でサタンの王座というのはそのことを意味しているのだというのが佐竹先生の説明です。私はもっともだと思います。で権力者を神として崇めるということはサタン的です。ただそういうふうに言葉の上で決めつけるっていうことを私は考えているわけではありません。例えばヒトラーのことを考えます。ヒトラーは皇帝礼拝によく似た儀式を演出しました。あるいはもっと組織的にそれを広げて、そういうやり方を全国的に展開しました。一度そのヒトラーについての資料の一つですけれども、見たことがありますが、その中では各家庭でヒトラーの写真が飾られて、その前でその家庭の人が座ってヒトラーに向かって祈りを捧げている場面があります。ちょうど私たちが祈るみたいに、神に向かって祈るようにヒトラーに対して祈りを捧げる。で、日本でもそうでした。日本でも戦時中は天皇が神として礼拝されました。ここにいらっしゃる多くの方々にはまだ記憶がおありと思いますけれども、小学校には御神英法安殿というのがございまして、天皇皇后の写真がその中に飾って、収められてありました。で子どもたちや学校の門を入ると、まずその御神英法安殿の前でちゃんとお辞儀を しなければならないと、そういうふうに教えられていました。私もそれをしました。天皇は神として礼拝されました。 でこういうやり方、ヒトラーを神のようにして崇める、天皇を神として礼拝する、そういうやり方がどれほどの暴虐を生み出したかということを私たちはよく知っています。その典型的な例が植民地支配下にあった朝鮮で、神社参拝を強制されたたくさんの、キリスト教徒が殉教したことです。私たちは天皇を神として祀ることもできないし、神社を、拝むこともできない。それは私たちの信仰から言ってそういうことはできない、そういう態度で、貫いた人々が、残念ながらそこで妥協した人々もいるわけでありますけれども、しかし最後までその信仰を貫いた人たちはひどいやり方で殺されました。これがその典型的な実例だと思います。皇帝礼拝というのはそういう意味でサタン的です。サタンというのは神に反対する力です。神に敵対する力です。地上の権力者を神格化する、神として崇めるということは神の御心の正反対にあります。主イエスの愛の戒めとは相入れません。でヨハネがそれをサタンの王座と呼んだのは当然のことだと私には思われます。さて次に行きたいんですが、天におられるキリストは続けて、あなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった、そう称賛しています。これは13節ですね。で教会の歴史にはこのように忠実な証人が存在します。感謝すべきことにそうです。で私たちはこのことを感謝とともに想起します。ヘブライ人への手紙の著者が、私たちはおびただしい証人の群れに囲まれていると言いました。で昔の聖書では雲のようにっていう言葉がありましたが、雲のようにたくさんの証人たちに私たちは取り囲まれて生きているんだ、そう言っていますように、私たちは感謝とともに教会の歴史にこのような忠実な証人が存在するということを思い出します。しかしそれに続けてもう一つの言葉があります。天上のキリストはあなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる、そういうふうに警告しています。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある、あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる、14節ですね。でバラムという人物については詳しくはお話しできませんが、旧約聖書の民数記に22章から25章あたりにかけてこのバラムの話が出てくるんです。お読みになった方も多いと思いますが、まるでおとぎ話のようなちょっとおかしみのある話でありまして、それはエジプトを脱出したイスラエル民族がカナンに入ってモアブというところに近づいた時のことだと記されてあります。でそのモアブの王バラクという人物ですが、この人がイスラエル人たちがやってくるっていうんで非常に恐れて、霊能力を持つこのバラムという人に、これからやってくるかもしれないイスラエル民族を呪ってくれと頼むんですね。 まあ、いわば呪い殺してくれっていうことでしょうか。呪ってくれっつって頼む。でしかしバラムの耳には呪ってはならないという神の言葉が聞こえます。そこで彼は一旦は断るんです。私は呪うことはできません。しかし王は繰り返し繰り返し使者を送って懇切丁寧に彼を招くんですね。ぜひやってきてあの連中を呪ってくれ。それでしょうがありませんから、このバラムはロバに乗って出かけるわけです。ところがそのロバが途中で動かなくなる。でロバっていうのはこの頃はほとんど私たちの身の回りにいませんから、実感が伴わないかもしれませんが、ちょっと強情なところがありまして、一旦へそを曲げるとですね、てこでも動かない。でそういう状況を想像していただくといいと思います。ロバがもう歩かなくなるんです。でバラムは怒って杖を振り上げてこのロバを散々叩きます。そうするとそのロバが今度はバラムに向かって人間の言葉でそんなことをやるもんじゃないと言ってたしなめるんですね。でそんな話です。でそういう場面ではその物語の中ではバラムという人物は神の言葉に対して、忠実であったっていう、そういう生活をした人だとして描かれていますけれども、ところが、それだけではなかった。別の伝承によりますと彼はイスラエルの人々をそそのかしまして偶像礼拝とあらゆる性的な大敗に走らせたというのであります。黙示録を書いたヨハネはこっちの方の伝承を取ったのでしょう。ですから、14節の後半にバラムはイスラエルの子らの前につまずきとなるものを置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせみだらなことをさせるためだった。そう書いたのがそれであります。でニコライ派の教えを奉ずるものっていうのが15節にあります。これも詳しくは分かりませんが、仲介書によりますと多分、グノーシス主義者の一派ではないかと言われています。でこの人々は霊的に救われることを非常に大切に考えていましたから、日常的な生活に関しては、あんまりまあそういうことはどうでもいいっていうふうに鷹をくくる傾向があった。その結果簡単に偶像礼拝に妥協してしまったということがあるというのです。私にも詳しいことは分かりませんが、ニコライ派の教えを奉ずるものというのは多分このようにして簡単に偶像礼拝に妥協してしまった人々のことでしょう。キリストはこのような人々を厳しく戒めます。イエスに従って謙虚に生きようとする、それは私たちの願いです。そして神を愛し隣人を愛する、そういう生活を続けたいと願っている、それが私たちの望みでありますけれども、こういうイエスに従って謙虚に愛を追い求めて生きようとしている人々には皇帝礼拝は受け入れることのできないものです。権力者を神として崇める、こういうことを受け入れることはできません。ですから先ほどサタンの 王座という言葉を使ってヨハネが書いているところがありましたけれど、皇帝礼拝とか偶像礼拝にはあの否という態度を持ち続ける。そうするとそこではさまざまな困難が起こってきます。アンティパスという人はそのことによって殺されました。でこれも詳しいことは分かりません。しかし皇帝礼拝に従わない、偶像礼拝にもなびかない、そういう生活態度を持っていましたので、困難の中で、とうとうこの人は殺されてしまった。けれどもヨハネはここで非常に大切なことを最後に言っています。そういう困難がある、これは明らかだ。でしかしその困難の中でも必ず生きる道が備えられる。イスラエルの人々が砂漠を40年間旅をしているときに食料がなくなった。でそのときに天から食料が降ってきたという話が出エジプト記に出てきます。マンナという植物です、食物です。天から降ってきたパン、非常に不思議な仕方でその苦境を脱することができた。でヨハネはここでそういう困難の中にいる人々に、これ17節ですが、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよい、勝利を得る者には隠されていたマンナを与えよう。これですね、天からのパンです。思いがけなく人々を支える力です。道が開かれる、必ずそうなる。それから17節には白い小石っていう言葉も出てきます。これは何のことかと思って不思議に思われる方も多いと思いますが、白い小石というのはこれはもともと異教の伝統でありまして、他の宗教の中で、行われていた伝統らしいんですけれども、石の表面に何かおまじないの言葉を書いてそれを持っていると災いから守られるという、そういうことを信じていた人々がいる。でその習慣を形だけ取り入れて中身を考え方はすっかり変えてですね、初代のキリスト教徒がどうやら使っていたらしい寛骨脱胎という言葉がありますが、中身はそっくり入れ替える、考え方はすっかり入れ替える。しかし形としてはその白い小石を持つという、持たなくったって構わないと思うんですが、そういう習慣を持っていたということです。でそこには昔の人はその異教の伝統に従ってた人たちはおまじないの言葉を書いたものですけれども、そんなものは書かないで、そこには新しい名が記された。新しい名というのは言うまでもなくイエスの名です。その名が記されている。だからそのことを絶えず念頭に置きながら生きていくということでしょう。白い小石が与えられる、そのことは、その言葉はそういう意味を持っていると思われます。私たちにもいろいろな困難があります。何か行き詰まったような感じを抱く時もあります。しかし私たちにはマンナが与えられる。40年の困難な旅の中でイスラエルの人々にマンナが与えられたように、 私たちにもマンナが与えられる。そして白い小石も与えられる。その小石の上にはイエスという名が記されてある。このような生き方で困難に打ち勝っていきたいと心から願います。祈りましょう。神様、真実に生きようとすると私たちはさまざまな困難に直面します。しかしどうかその私たちにあなたの天からのパンマンナをお与えください。またイエスの名が記された白い小石をお与えください。それによって困難をくぐり抜け難しい問題を乗り越えて生きていくことができますように、私たち一人一人を力づけてくださいますように祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の305番、これは先々週でしたか、一度皆さんで練習した歌です。まだ慣れてらっしゃらない方もあると思いますので、最初に全部を通して弾いていただきます。そして歌いましょう。どうぞ。